夏目漱石作、心、情、先生と私、36。私はその翌日も暑さを犯して、頼まれ物を買い集めて歩いた。手紙で注文を受けた時は何でもないように考えていたのが、いざとなると大変億劫に感じられた。私は電車の中で汗を拭きながら、人の時間と手数に気の毒という観念を、まるで持っていない田舎者を憎らしく思った。私はこの一夏を無意に過ごす気はなかった。国へ帰ってからの日程というようなものをあらかじめ作っておいたので、それを履行するに必要な書物も手に入れなければならなかった。私は半日を丸善の2階で潰す覚悟でいた。私は自分に関係の深い部門の書籍棚の前に立って隅から隅まで一冊ずつ点検していった。買い物のうちで一番私を困らせたのは女の半襟であった。小僧に言うといくらでも出してはくれるが、さてどれを選んでいいのか、買う段になってはただ迷うだけであった。その上、値が極めて不定であった。安かろうと思って聞くと非常に高かったり、高かろうと考えて聞かずにいるとかえって大変安かったりした。あるいはいくら比べてみてもどこから価格の差異が出るのか見当のつかないものもあった。私は全く弱らせられた。そうして心の内でなぜ先生の奥さんを煩わさなかったかを悔いた。私はカバンを買った。無論和製の下等な品に過ぎなかったが、それでも金具屋などがピカピカしているので、田舎者を脅かすには十分であった。このカバンを買うということは、私の母の注文であった。卒業したら新しいカバンを買って、その中に一切の土産物を入れて帰るようにと、わざわざ手紙の中に書いてあった。私はその文句を読んだときに笑い出した。私には母の了見がわからないというよりも、その言葉が一種の滑稽として訴えたのである。私はいとまごいをするとき、先生夫婦に述べた通り、それから3日目の汽車で東京をたって国へ帰った。この冬以来、父の病気について先生からいろいろの注意を受けた私は、一番心配しなければならない地位にありながら、どういうものかそれが大して苦にならなかった。私はむしろ父がいなくなった後の母を想像して気の毒に思った。そのくらいだから私は心のどこかで父はすでに亡くなるべきものと覚悟していたに違いなかった。九州にいる兄へやった手紙の中にも、私は父のとても元のような健康体になる見込みのないことを述べた。一度などは職務の都合もあろうが、できるなら繰り合わせてこの夏ぐらい一度顔だけでも見に帰ったらどうだとまで書いた。その上、年寄りが二人きりで田舎にいるのは定めて心細いだろう、我々もことして遺憾の至りであるというような感傷的な文句さえ使った。私は実際心に浮かぶままを書いた。けれども書いた後の気分は書いた時とは違っていた。私はそうした矛盾を汽車の中で考えた。考えているうちに自分が自分に気の変わりやすい軽薄者のように思われてきた。私は不愉快になった。私はまた先生夫婦のことを思い浮かべた。ことに2、3日前、晩飯に呼ばれた時の会話を思い出した。どっちが先へ死ぬだろう。私はその晩、 先生と奥さんの間に起こった疑問を一人口の内で繰り返してみた。そしてこの疑問には誰も自信を持って答えることができないのだと思った。しかし、どっちが先へ死ぬとはっきり分かっていたならば、先生はどうするだろう。奥さんはどうするだろう。先生も奥さんも今のような態度でいるよりほかに仕方がないだろうと思った。死に近づきつつある父を国元に控えながら、この私がどうすることもできないように、私は人間を儚いものに感じた。人間のどうすることもできない持って生まれた軽薄を儚いものに感じた。